皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さて今日のメンバーをご紹介していただきます。
今日もちょっと一人多いですけどね。
はい。
はい、はい。一人多いだけど、なんかすごく、なんか嬉しい気持ちになりますね。
はい。
はい。じゃあ、若い力も今日入っていることで、隊長の佐藤慶三です。今日も頑張ります。
はい。
はい。
お願いします。
はい。副隊長の中村です。やっぱ嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい。
はい。事務局長の吉本です。若い力で頑張っていきましょう。
はい。隊員の稲田です。平均年齢がぐっと下がりました。よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞ。
とし森と申します。とても緊張してます。
よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、はい、事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは一人増えた今日のドンケン、
ね、大きな声でドンケーンっていきましょうね。
そうね。はい、それでは、はい、先生お願いします。
はい、じゃあ
1,2,3 ドンケーン。はーい、始まりました。さあ5月、もう初夏暑いですけど、毎日、
ね、
皆さん健康に過ごしていらっしゃいますか？
ドキッ。
新型コロナウイルスもですね、5類にな
りましたね。
はい、引き下げられまして、まあ、そのあたりの状況を先生の方からね、はい、またちょっとお話ししていただくんですけど、はい、今日はテーマとしては、まあ、6月4日が虫歯予防デーということもありまして、はい、今日はですね、意外と怖いお口の病気ということで、ちょっと口腔内の、ね、
はい、
虫歯をはじめとする病気のお話をしていただこうかなと思っております。
はい、
さあ、それではまずはそのコロナ5類に引き下げられたところですね。
はい、
先生ね、はい、緊張お願いします。
はい、はい、まずですね、感染者数どうなってるかって多分みんな誰もわかんない状態ですよね。
うん、
5類になっちゃって報告ないで、延岡だけは実は医師会の先生方に協力していただいて、それぞれ担当の病院に来た患者さんを集計するアプリを作ったんですよ。で、それで今実は、今週の月曜日から人数がちゃんと分かるようになりました。
はい、
だからまあ全数じゃないんですけど、ある程度延岡の方は感染者数の動きが分かると。まあ、市役所のホームページとかですね、はい、市会のホームページを見ると、今日は何人ですっていうのがもうちょっとするとちゃんと出るようになります。で、それで今週の月曜日、15人。それまでずっと一桁だったんですけど、やっぱりちょっと増えてます。うん、これはもう5月の連休の影響と。それから、それ以外のところでも今パラパラ感染者数が出始めまして、大体のパターンはですね、やっぱり連休中にどこかに行った人、もしくは、県外。実は今中四国ですね、中国地方と四国地方が非常に感染者が多くて、近畿も多いんですよね。その辺に行って帰ってきた人が結構、はい、感染してます。はい。だからまあ、5月いっぱいぐらいは、まあ、小康状態からちょっと少し感染者数が増えて、で、これから梅雨に入ると、ウイルス重くなりますから、下落ちますんで。で、人外出なくなります。
はい。
で、6月連休がありません。ということで、多分5月、6月は、まあまあ、なんとかなるんじゃないかと思います。で、予測では、まあ、7月の後半ぐらいから8月が、まあ、大きなピークが来るだろうというふうなことを考えて、まあ、医師会とか、いろんな福祉施設とか、そういうところで、まあ、これからの対策っていうのもいろいろ立ててるところなんですよね。
はい。
はい。まあ、その対策をちゃんとやっとかないと、うん、もう、やはり医療崩壊が来る可能性がかなり高いというふうに言われてますので、まあ、8月のピークはおそらく今年の1月のピークの 1.2 倍から 1.5 倍の感染者数が出ると。というふうに今推定してます。
うんうん、
で、ぜひここで一言言っておきたいのは、今ですね、薬も買えます、はい。準備もできます。ぜひ準備しとってください。今年の1月ですね、売り切れましたもんね。
そうですね。
解熱消炎鎮痛剤とか整腸剤とかですね。で、今、XBB 系統っていうのが多分今年の夏流行るんですけど、3つ系統があるんですよ。15と116と191って、インド、それからアメリカ、ヨーロッパのその3つの人どれかが来ます。 で、それが流行ると、BA5 に今までかかった人も再感染ほとんどします。はい。だから、かかったからもう大丈夫だっていうのはもう全く当てになりません。これはもう海外で全部 BA5 にかかった人、BA2 にかかった人もみんな感染してますので、はい。あの、感染者数は間違いなく増えます。で、まあ当然感染者数が増えれば、重症者数、入院患者さん、死亡者数が増えるということになりますので、まあ先のことを考えたらやっぱり準備しないといけない。で、薬剤なんですけど、まず、通常の解熱消炎鎮痛剤。それから、喉がものすごい痛いので、喉の痛み止め。
うん、
それから、XBB の15と191はお腹に結構くるので、整腸剤。
うん、
それから、新しく分かったんですが、XBB の116とインド系の株は、アメリカで実は今少し増え始めまして、結膜炎。目がものすごい赤くなって痛くなるということで、はい、目薬もちょっと準備しとっていただきたいと。はい。で、あと薬以外にですね、ゼリー状飲料。
はい。
はい。これ絶対準備しとってくださいね。もう喉痛くて食えないし、飲めないし食べれなくなります。だからゼリー飲料を冷蔵庫に冷やしてるとなんとか飲めるんですよ。はい。だから、まあ、OS1 ゼリーでも何でも構わないので、今ゼリー飲料いっぱいありますから、
はい、
あの、ポカリスエットのペットボトルは飲めないけど、ゼリーだったら大丈夫だったりするんですね。ぜひ、何でも構わないので、準備していただければ、8月に流行った時ですね、大丈夫だと思います。それから、抗原検査キット。
はい。
これは、あの、国指定のがあります。体外診断用って書いてあるか、第一類医薬品って書いてあるやつだったら大丈夫なので、国が指定のやつなので、それをぜひ、買い求めとってください。はい。あの、薬局とか、今ネットでも買えますんでね。で、決して研究用っていうのも全く当てにならないので買わないでくださいね。
はい。
はい。で、それをしとかないと、多分7月、8月感染者数がむちゃくちゃいっぱい出た時はですね、間に合いません。多分病院に行っても検査してくれない確率がかなり高くなるので、うん、ぜひもう自分で検査して、病院になかなか受診できないようであれば、先ほど準備したお薬で何とかすると。
うん、
はい。でそれでももう症状がついてって人が患者さんを中心にみんなで見るというような方向になるんだろうと思いますね。
はい。
はい。だからそういう意味でも今のうち、今の、患者さんが少ないから大丈夫だって言ってもうオープンな気持ちになるのもわかるんですけど、できればこの時に準備をしていただきたい。
はい。
実はもう高齢者施設も病院も薬局も8月のためにもう準備してます。はい。準備しないと間に合わないんですよ。だから準備することが我々だけじゃなくて、そういう一般の方も、お家の方にですね、いろんな準備をしていただければもう安心に過ごせるんじゃないかなと言いますね。
はい、個人個人しっかりね、準備を今のうちにしておきましょう。
はい、はい。はい。まだ期間がありますからね、8月まで余裕がね。
はい。さあ、それでは、まあ、ここまで、
はい。
まあ、新型コロナウイルスがね、5類に引き下げられた、
うんうん。
そのための、まあ、準備ということでね、
はい、はい。
はい。お話しいただきましたけれども、まあ、ここからはね、この後、
お口の話、
口の病気のお話になってきますので、
はい。は
い
はい、
いろいろと皆さんも何か、ご質問とかあったら、ぜひ、
そうですね。
先生の方にね、来、うん、ていただきたいと思います。
意外と知らないことがいっぱいあるので。
そうですよね。は
い
はいはい、今まで多分、この口腔内の病気の話ってしたことありましたっけ？虫歯とかはありましたっけ？なかったかもしれない。
そうですね。ないですね。
なかったかもしれないですね。うんうん、はい。意外と怖い、うん。というところで、
はい。
はい。はい。この後お話をしていきましょう。はい、
shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the
good place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My, oh my, oh my, oh life. Do, 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 do. My, oh my, oh my, oh life. Do, 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 life. Do, 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 do. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh my.
ここからは6月4日が虫歯予防デーということもありまして、はい、今日のテーマ、意外と怖いお口の病気、こちらに、入っていきたいと思いますが、はい、さあ先生、意外と怖いっていうところなんですけど、
じゃあ超恐ろしく怖いことがあるんですよね。とりあえず、じゃあ、今日は新しいメンバーの星森さんにですね、はいはい、うん、お口の病気といえばどんなのを思い浮かぶか、ちょっと、聞いてみたいんですが、はい、どんな病気があります？
はい、虫歯とか、はい、歯周病を思い浮かべます。
ですね、はいはいはい。まあもう超スタンダードな答えです。そうですね。いろいろありますもんね。ヘルペスができたり、はい、口内炎ができたりとかですね。脳胞ができたり、脳瘍ができたりとかですね。はい、結構口の中って外界と接するところなので、いろんなことが起こりますもんね。まあ当然舌がんとかですね。そういうまあ咽頭のところにできるがんなんかもお口の方に入りますしね。あとはもうアレルギーも咽頭アレルギーというのもありますね、
はい。
だから結構いろんなところに関係する病気で、まあ炎症性疾患、感染性疾患、それからがん、それからアレルギー、みんな実は口は関係あるんですよね。よく OAS って言ってて、口腔アレルギー症候群っていうのも実は結構子供さんに最近多いということですね。はい。であと、まあ、今日は後からちょっとお話ししようと思ってるんですけども、はい、オーラルフレールっていう言葉、もうこれ最近のキーワードの一つなので、すごく重要な言葉なので、まあ、ぜひ後からちょっと知っておきていただきたいと思ってるところなんですけどね。
は
い。
はい、まあ、虫歯は、まあ、皆さんこう治療の経験あると思うんですけど、なんか怖い思いしたとかありますか？まあ、なかなかこう、虫歯って痛くならないと病院に行かないっていうのがありますけど、放っておくとかなり、ひどくなって。
そうですね。歯髄炎を起こしたりとかですね。
そこからやっぱりちょっと怖い。
そうですね。そういうのもありますね。
ところに行く、うん、行くんですけど。
例えば、上の方の奥歯ですね。
はい。
これやられた場合、その奥歯の真上は、実はもう、非常に薄い 骨しかなくて、その上は上顎頭っていうですね、いわゆる蓄膿が起こるところの場所なんですけど、これ、皆さんあんまり知らないと思うんですけど、蓄膿症っていう、まあ、耳鼻科の病気と思ってる人がいっぱいですけど、
はい、
片側だけ膿が溜まるタイプの蓄膿っていうのは、本当は歯勢、歯による蓄膿が多いって言われてるんですよ。10% から 20% くらい、その全蓄膿症のうちの1、2割は歯に関係します。
虫歯からってこと？
虫歯からです。はい。まあ、虫歯の、要するに、歯の奥歯が、感染で、要するに虫歯になって、で、壊死を起こしたりとかすると、ずーっと上の方にそれが進んでいって、うん、その、境の骨のとこを溶かしてしまうんですね。そしたら歯の根元のところからバイ菌が、この副鼻腔に入って、そこに副鼻腔が細菌性の炎症を起こすと。はい。もっとひどい時はその副鼻腔の上は脳なんですよね。うん、僕の受け持ちの患者さんでは、副鼻腔炎から脳炎になって、もう死にそうになった方もいますもんね。はい。もう、髄膜炎、脳炎を起こしたと。だから、ほったらかしとくとですね、結構怖いんですよ。はい。特に、上の方の、 はい、あの、奥の方の虫歯っていうのは命に関わることがあるので、それから、蓄膿症とかなり関係があるので、あの、蓄膿症って言うと鼻って思ってる人がいっぱいいるんですけど、鼻の場合には両側性の副鼻腔炎が多いんですが、片側っていう時には、その奥歯がかなり影響していることがあるので、ぜひこれは知っとってもらいたいと思うんですけどね。
じゃあまあ、でも、その、とにかく早めに治療してもらうっていうことが一番ですかね。はいはい、ほったらかしにしないと。
はい、奥歯のやつは大丈夫やと思って、痛みが取れたから大丈夫だと思って、はないことですね。すごく大事なので。はい。そこから入っていくっていう菌がですね、結構脳まで行っちゃったらもう、あと、後遺障害とか残る人実は結構いっぱいいるんですよ。はい。だからまあ、蓄膿症にまずならない。そのためには、もう実は、奥歯が虫歯にならないようにすると。はい。これ実はすごく大事なことなので、今日、歯性、歯の性の蓄膿症というのは虫歯から来ることがよくあるんだっていうのを覚えとっていただきたいなというふうに思いますね。
まあ、それとあとはもうやっぱ歯周病なんかはまあね、皆さんもよくご存知だと思うんですけど。
はいはいはい。歯周病怖いんですよ。歯周病は
ですね。どんなところが怖いでしょうか。
はいはい。あの、私は内科なんですけどね。
はい。
内科って実はですね、歯周病絡みの病気がすごく多いんですよ。例えば、脳梗塞。それから心筋梗塞。それから糖尿病。それから、まあ、あと、誤嚥性肺炎とかですね。この辺って実は歯周病とすごく関係が深いし、あと、婦人科領域なんかですね、早産。はい。それから、子供のいろんな、その、まあ、発達障害とか、そういうところにもかなり関係しているというふうに言われてるんですね。まあ、なんでだと思います？
なんでですか？
そうですね。なんでと思います？中村さん、なんでと思います？歯周病で全身になんで来るか。
バイキンが入るから。
あ、そうですね。はい、はい。そう。あの、歯磨くと血出ますよね。
はい。
血が出るってことは、毛細血管が破壊されてるということなので、そこは、外側と内側がある程度交通があるということなんですよ。だから血が出るぐらい磨いてる状況っていうのは、まず炎症があって、そこに血流が増えて、で、そこで刺激して歯磨きしたら、口の中にあるバイキンが、トランスロケーションって言うんですけどね。口腔内から血液の中にバイ菌が行くんです。そのバイ菌がぐるぐる血液の中混じって心臓の弁膜症にくっつく。そしたら心臓の弁膜症で感染性心内膜炎というのをよく起こすんですよ。これは心不全とか良くなりますもんね。場合によっては手術しないと喧嘩とかかったりすることもあるので、これちょっと注意深くしないと病気なんですけどね。
はい、
まあ、それ以外に、その、口腔内の細菌の中に、内毒素っていう、リポポリサッカライドっていう毒があるんですけどね。この毒が、菌が入らなくても、その、血管から入っていくんですね。それが全身ぐるぐる回ると、それが糖尿病の元になったりとか、それから、動脈硬化のプラークを形成させやすくなって、脳血管障害、心血管障害を起こしやすくなったりとかですね。結構怖い病気と関係があると。はい。というか逆に言えば、糖尿病の患者さんは、糖尿病自体が血糖値が高くなる。口腔内の糖分も高いので菌が増えやすい。で、菌が増えやすいのに、そこからまた菌が壊れた内毒素が体中ぐるぐる回ると炎症が起こると。で、糖尿病というのは炎症なんですよ。TNF-α っていう、炎症性物質を出ることによって、それが脂肪細胞から出ると何が起こるかというと、インシュリン抵抗性っていうのは高くなるので、歯周病の患者さんは非常に糖尿病が悪化しやすい。はい。だから、血管系の病気とか糖尿病だとかですね、いろんなことに関係があって、全身の病気にどこかに関係があることが多いですね。うん、だから、歯周病をコントロールしたら糖尿病の血糖値が良くなったとかですね。はい。狭心症とか心筋梗塞が起こりにくくなったりとかですね。じゃあ、そういう話が今いっぱいあるんですよね。そういう意味で、実は、口の中の歯周病菌のコントロールっていうのはものすごく大事なんだっていうふうに言われ始めますね。
なるほど。
はい。
じゃあちょっとそのコントロールの仕方っていうかね、対策をちょっとこの後聞いてみたいと思いますね。
はい。
はい。
空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って
100年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでいく辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス君にも見えるだろう。祈りが記憶をたどるたび蘇るよ。君がいつだってそこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身も忘れて僕らを照らしてる。僕ら見つけ合って抱き合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらない。
さあ、それではですね、歯周病のお話が出ましたけれども、まあ、そのコントロールをするっていうところで言うと、先生、これ歯周病にならないためにどうしたらいいっていうのがありますかね。
はい、うん、まず歯周病っていうのは、はい、感染症と炎症とダブルなんですよね。で、うん、まず感染症をどうコントロールするかっていうことなんですけど、バイ菌どっから増えるかっていうことを考えないといけないですね。で、歯周病菌って嫌気性菌が多くてですね、そのまま空気にいっぱい触れるところには菌が増えにくいんですよ。じゃあどこにいるかっていうことなんですけど、歯垢ですね。
よく聞きますね。
歯垢ができると、その中は、はい、酸素濃度が低いので、非常に菌が増えやすいです。その菌がいろんな毒素を出すので、まあ、一番大事なのはそういう歯槽を、歯垢ですね、をしっかりブラッシングして出す。
だからなかなかこう自分では、取りにくい、
はい。そうですね。もう硬くなって取りにくくなった時は、もう病院、ね、歯医者さんに行って取ってもらうと。
やっぱ3ヶ月に1回は行った方がいいっていうふうに、歯医者さんに私言われましたね。
うんうんうん、
昨年、すごい虫歯で、大変な思いをした時に、聞いたら、やっぱ3ヶ月に1回。
ですね。
をするといいですよ、うんうんうん。来られるといいですよっていう話でした。
実は女性は、閉経した後虫歯がものすごく増えるんですよ。
なんでですか？
エストロジェンが下がるでしょ？そうすると骨粗鬆症がよく起こると知ってますよね。あれと同じで歯も、カルシウム沈着と関係があるので、実は非常に弱くなりやすいです。だからその時期っていうのが歯周病が非常に悪くなりやすいし、虫歯が増えるんですよ。だから虫歯が増えた時もう危ねえなと思わないといけないってことなんですね。
あら。
はい。だからもしかして今から歯周病が進んでくる可能性があるんですね。
はい、まあ、症状としてはさっき言ったように、
そうですね。まあ、一番は今言ったように細菌が増えて、その結果次何が起こるかというと炎症が起こるんです。そうすると、どこに炎症が起こるかというと、歯肉に炎症が起こるんです。だから、歯肉が腫れます。だから痛みが出たりとか、膿が出たりとか、それから、ひどい時はですね、歯肉がだんだん後退してきて歯がグラグラになってきたりとかですね、そういうことが起こってくるので、とにかく赤く腫れてるような炎症、歯磨いたら血が出てくるような感じ、そういうのも歯周病の大きな症状なので、もうその状態に行ったらもうできるだけですね、歯周のポケットとかそういうのをコントロールした方がいいし、歯垢もコントロールした方がいいので、歯医者さんに行って歯周病を、今ちゃんと菌のチェックするキットとかありますから、ぜひ行って調べていただくのがいいと思いますね。はい。 まあ、あとはですね、その、まあ、そういう口腔内のケアをするのは当然なんですけども、はい、さっき言った歯が弱くなったらダメですよね。と、うん、いうことは食べ物が影響しますし、
そうですね、
口腔内というのは血液量が非常に血流が大事なところで、血流悪くなると、歯周病もひどくなるので、はい、運動も必要になってますね。ということで、これちゃんと稲田先生とですね、吉本さんの出番があると、はい、一生懸命考えたんですよ。じゃあ稲田先生にちょっとお話をしていただきたいと思うんですけども、
はい
はい、まず栄養の方ですね、
はい、まあ、先ほどあの炎症という話がありましたので、はい、まあ、炎症を抑えるということで、あの抗酸化作用のある、まあ、野菜とかですね、うん、あの果物ですね、ビタミン C とか E とか、まあ、カロテンとか、まあ、そういったまあ野菜とか、まあ、果物を摂るということと、まあ、歯を丈夫にするということで、まあ、カルシウムですね、あの小松菜とか牛乳とかヨーグルトとかですね、あとチーズとか、あとまあ魚類とか、まあ、そういったものに入ってますし、あとビタミン D ということで、まあ、海藻類とか、まあ、大豆とかですね、あとアーモンドとか、まあ、そういったアーモンド類とか、あと玄米とか、まあ、そういったものにが入ってますので、まあ、そういった意味ではこう口道をまあ元気にするというか、まあ、そういった食べ物を食べるということと、あとはこの食べ方ですね。
食べ方ですか。
はい、まあ、3食は食べると思うんですけど、うん、その後の間食ですね。あのダラダラダラダラ食べると、まあ、口の中にずっとお砂糖が入っているような状況になって、その細菌の餌になりますし、皆さんあのペットボトル とかですね、あの炭酸飲料とか飲むと思うんですけども、どれぐらいお砂糖入ってると思います？まあ、有名な炭酸いろいろあると思いますが、どれぐらい1本500ミリリットルにどれぐらいでしょうか。どれぐらいだと
15グラム。
どれぐらいだと思う。
角砂糖10個ぐらい。
おいいですね。はい。
いい線いってますね。
500ミリリットルにですね、だいたい30から50グラム入ってるのがあるんですね。で、日本人が1日に必要な砂糖量ってどれぐらいか知ってます？25グラムぐらいなんですよ。だからあのペットボトルをいっぱい飲んだだけで1日に必要な摂取量以上を取っているということと、そのペットボトルを結局ダラダラダラダラ飲むということがまた結局砂糖をずっと口の中に入れているということですので、まあそういったあの間食もですが、まあそういったこう炭酸飲料ですね、まあそういったジュース類とか、まあそういったのも砂糖が入ってますので、まあちょっと飲み方に気をつけるということになります。
口の中で菌を培養しているようなものですかね。寝る前に砂糖が入ってる飲み物を飲むと、寝とる間にものすごく口の中で菌が増えます、ね、だから寝る前にしっかり口の中をきれいにするってすごく大事なんですよね。あの一晩ねそのまま寝ちゃうと、はい、うんちの量と同じぐらいの菌数が口の中増えますからね。だから口臭が増えたりとか、その元はさっき言った嫌気性菌なんですね。食事大事です。
大事ですね。
あとやっぱり、まあ、先ほど言ったように夜きれいに磨かないと、まあ、あの夜寝てるときで唾液ってあんまり出ないんですね。だからこう口の中をきれいにする唾液が少ないですので、朝起きたときにそのネバーっとした感じ時々ありません皆さん、まあ、それがある意味思考なので、まあ、そういった意味ではこうちょっと寝る前は朝と昼よりはちょっと丁寧に磨いた方がいいかなというふうに思いますね。はい、
気をつけましょう。
身につまされますね。
そうですね、
糖分減らさないとねっていつも思うんですけどね。
そこですね。
はい、糖分で菌の培養するとき一番大事なのは糖質なんですよね。糖分でもう動く菌が圧倒的に多いので、
はい、
もう減らすためにはやっぱり糖分ですね。はい、炭水化物を減らすというのがやはりすごく大事だと思いますね。
はい、
糖分というのは炭水化物のことなんですね。
そうです、炭水化物で、はい、
ご飯とか
ご飯もですね、ご飯も減らしたり、あの麺類も減らしたりするとだいぶ違います。
はい、
ね、まあ、パンとかご飯とか麺とかもうそういう主食になるものは結構炭水化物が多いんですよ。だからね、よく寝る前にそれを食べると余計増えやすくなるので、まあ、寝る前は炭水化物よりもさっき言った野菜とかビタミンが入ってるようなものとかですね、そういうふうにした方が菌が増えにくい。
はあ、
タンパク質だとかですね。はい、そこ来ましたから。
どうしたらいいんだろうと
思って。運動で言うと、これはどうなんですか。
そうですね、運動といえば吉本さんですから、吉本さんどうでしょう。
いや、もう本当運動といえばなんですけども、 まあ、佐藤先生が実は、まあ、資料もいただいてたりとか読んでるんですけど、まあ、運動するとあの、まあ、血流も良くなりますので、もう先生運動するとこの運動によって口の中 の、 この細菌層の多様性というのが増大するという話なんですけども、
は
い
は
い
は
い、
細菌層の多様性って実はすごく大事で、細菌ですね、このオーラルフローラって言って、こう口の中にどんだけ多くの種類が細菌がいるかとかですね、うん、腸の方もそうなんですけど、多くの細菌がいることによってみんながそれぞれ力を出し合っていいことをするんですよ、うん、で、ある種の悪い細菌だけいっぱい増えてしまうと悪いものばっかし出てくるんですよね、
うん、
で、細菌っていうのはこうお互いに、いっぱいいるとですね、それぞれいいとこだけ出て悪いとこが消えてくるんですね。そういう意味で口腔内細菌層を保つという意味で運動するとですね、運動するといろいろいいものがいっぱい出てくるんです。それによって粘膜の血流が増えて口の中の細菌層が非常に正常な状態に近くなると、はい、だからそれによって何が起こるかというとですね、さっき内毒素っていうのが出るという話しましたね、はい、ああいう毒を出すような細菌の数がパーセンテージとして減ります。その結果として歯周病がコントロールできると、
うん、
もうこれ綺麗なデータが今いっぱい出てましてですね、実は運動すると歯周病菌の数が減るとかですね、歯周病のパーセンテージが減るっていうのはかなりもう出てるんですよ。はい、だから今までですね、筋力とかそういうことだけいろいろ言ってましたけども、
はい、
口の中を守るために、うん、運動するというのはすごく大事なんですね。まあ、どんな運動すればいいかってことなんですけど、これはもう専門家に任せますね。
まあその運動の内容としては、まあ、有酸素運動、いわゆるウォーキングとかですね、まあ、軽いジョギングとか、まあ、サイクリングとかですね、あとレジスタンス運動って言ってちょっと抵抗運動、まあ、筋力トレーニングみたいなですね、まあ、ダンベルを持ち上げたりとか腕立て伏せをしたりとか、まあ、ちょっとスクワットをしてみたりとか、
うん、
まあ、そういうこう、まあ、抵抗運動っていうのは筋力訓練になるんですけど、まあ、そういったものも非常にこういいと、で何より継続するっていうことが非常に重要だということで、はい、まあ、体を動かして、まあ、歯周病も予防してもらえたらなと思います。
そうですね、運動療法になってくるんですね。
はいはい、
はいはい、
実は運動も役に立ってたんだということで、はい、
はい、はい、ありがとうございます。
Thank you.
それではですね、ここからは、まあ、冒頭にもお話がありましたね、オーラルフレイルという言葉なんですけど、これは、まあ、オーラルは国内
ですね。はい、国内ですね。フレイルって、まあ、簡単に言えばフレイルっていうのは虚弱って言うんですね。うん。うん、弱くなった状態。で、全身がですね、例えば筋力とか、まあ、認知機能とか含めて、あと社会のつながりとか、そういうことが、まあ、身体能力、それから、まあ、いわゆる認知機能、そういうのが全部低下している状態っていうのをフレイルって言うんですよ。で、実はその、年を取る、まあ、いわゆる老化っていうのが、イコール、ほとんどこのフレイルから始まるっていうことが言われてまして、はい、で、その、老化の中に、どこに一番最初にフレイルが来るかというと、実は口なんですね。だから、口から老化が始まると。
はい。
はい。ということは、口の方から症状が出始めると、その後、今度は全身にいろいろ広がってくると。多分、ここにいる皆さんの中には、最近よくむせるようになったねっていう人が多分いっぱいいるのね。多分、ドキッとしてる人がいますよね。それ、老化の始まりなんですよ。航空機能が低下してきます。あと最近、唾液が出にくくなったという人じゃないですか。あれも老化の始まりです。はい。唾液腺分泌という機能が低下した。はい。そういうのがひどくなってくると、今度は嚥下機能が悪くなったら、飲み込みが悪くなる。そうすると、誤嚥性肺炎が起こりやすくなったりとかですね。それから、しっかり噛めないので、食物がしっかり吸収されないので、うん、体の中の栄養のバランスが悪くなって、結果として筋力が落ちてしまう。ですね。だから、口が悪くなるだけで実は全身が虚弱になってしまう。ということが起こってしまうんですね。
はい。
逆に言えば、全身が虚弱の状態、フレイルになった状態を元に戻すのは大変なんですけど、口が、あれ？ちょっとオーラルフレイルかなと思った状態で、介入して、それを良くすると、全身まで広がらない。だから、オーラルフレイルを早く見つけて、その介入、治療選択するというのが、すごく大事なんですね。
うん。
まあ、私もそうです。最近、ろれつが回らないと。特に酔っ払ったらもっと回らなくなりますけど、ろれつが周りが悪くなったなっていう時は、もしかしたらそういうのを考えないといけないということですね。はい。
なんかチェックができるような、ね、なんかチェックリストとかね、ありますね。
ありますありますね。
はい。
ちょっと読んでみましょうか。
はい。
チェックが1,2,3,4,5,6,7,8 つあるんですけども。
はい。ちょっと皆さんもね、はい、聞きながらチェックしていただきたいと思いますが。はいはい、
半年前と比べて、硬いものが食べにくくなった。半年前と比べてですね。それから、お茶や汁物でむせることがある。はい。入れ歯を入れている。はい。口の乾きが気になる。はい。半年前と比べて、外出が少なくなった。はい。先イカ、たくあんくらいの硬さの食べ物を噛むことができる。一日に二回以上歯を磨く。それから、一年に一回以上歯医者に行く。うん、この最後の三つ、先イカと歯を磨くと歯医者に行くっていうのは、いい家が、ワンポイントです。はい。それ以外は、質問事項の中で、はいっていうのが出たら、うん、最初の半年までくらい硬いものと、お尻はむせる、それから、虫歯っていうのが二点で、口の乾きと半年増しくらいで外出が少なったというのが1点ですね。はい。これで計算していただいて、合計点が0から2点が、オーラルフレイルの危険性は低い。で、3点以上が危険性があり、4点以上になるとオーラルフレイルの危険性が高いということなんですけど、はい。はい。この中に、例えば、むせることがあるというのと、虫歯が、入れ歯を入れていると。多分みんなそうですよね。そうすると、
入れ歯ってどういうこと？
あ、だから、歯のところに、
銀歯とか、
そういうのも
含めて。それも含めて
ですね。含めてですね。まあ、うん。うん。あと、食べ物、硬いものがちょっと食べにくいなっていうのがあったら、もうそれだけで4点から6点になっちゃうんですね。はい。ということはもうすでに始まっとるということになりますので、
はいはい、
はい、はい。我々みんなオーラルフレイル。みんな揃ってですね。多分年森さんだけ違うかもしれない。はい。 ということで、はい、意外といろんな人がもうすでにオーラルフレイルの状態で、
はい、
それをほったらかしとったら何年か後に今度は本当のフレイルがやってくると。
じゃあほったらかさないように、うん、ちゃんとこうしないといけないってことですね。そうそう、うん、
この言葉を調べてもらうと、はい、ホームページでもインターネットでもいろんなものが出てますので、うん、ぜひ調べていただいてオーラルフレイルにならないような方法を考えていただければと、
はい、何かこう簡単にというか、
そうですね、まあ、いろんな体操が言われてるんですけど、はい、まあ、私呼吸器が専門なので、口腔体操、特に演芸力強化の体操を皆さんにお勧めします、
うん、あ、はい、うんうん、ぜひぜひこれは、うんうん、はい、教えていただきたい。
ですね、一番簡単なやつ、ベロ出し5分というのがあるんですよ。
はい
はいはい、
ベロ出し5分体操ですか、はいはい、
例えば口の中に唾液を含んだりとか氷が舐めながら5分って割と唾液があるからしやすいんですけど、うん、ちょっとしにくい方法として、ちょっとだけ舌を出して、はい、ちょっとだけ舌出した状態でそれでごっくんって飲み込んでみてもらっていいですか、はい、これ飲めてれば大丈夫なんですけど、これ自体が演劇機能のトレーニングにかなりなります、はい、はい、あ、甘いですね。あともう一つ、喉仏のところに、
はい、
はい、指を当てていただいてですね、はい、で、この喉仏を意識的に上に上げるっていうのできますか？
上に上げる。
できない。
飲み込もうとするような動作で、最後に飲み込まずに、ですと上に上がります。でこれを5秒間保つと、はい、この上げる筋肉が強くなります。はい。これ喉の筋トレです。
上なんて、上げさえすればいいってことですか？
上がりますよ。
うん、
そうそう、その上げた状態を5秒間保つと、いうのをしてい
く、
はい、はい、で、まあ、その後最後に息をしっかりはーって吐くっていうのをやると、筋肉が緊張して上に上げたやつが弛緩するっていうのを繰り返しますので、ね、まあ、これをまあ大体5、6セット5セットから10セットからすると、はい、はい、喉の筋トレになりますね、
はい、これ、まあ、これは何もね、道具も何もいらないので、
はい、実はこれ僕実は患者さんにちょっと指導したことあるんですよ、誤嚥性肺炎の。もうさすがに90歳ぐらいでもうダメかなと思ったら、その人飲み込めるようになりましたもんね。だから誤嚥性肺炎の回数が圧倒的に減りましたもんね。はい。
だから、ね、ぜひね、周りの方にも教えていただきたいですね。
例えば脳梗塞を起こしてとかいう時には難しいんですけど、このフレイルで低下している場合の筋肉は、筋肉って人間なくならないんですよ。でなくならないので細くなるだけなんです、
うん、
これを元に戻すのは、筋トレをすれば元に戻りますので、これ100歳でも戻ります、はい、はい、
演技力って、はい、演技、うん、
ですね、
力ってなんか、うん、だんだんだんだん衰えていくので、
はい、年齢とともに1年間あたり 1、2% ずつ下がっていくんですね、うん、
はい、まあ、鍛えれば
戻ります。
戻るんですね、
はい。はい。90歳でも100歳でも戻ります。
そうなんですね。
はい。まあ、あとは、こう、口を動かす動作とか、いろいろあるんですね。舌の動きとかもありますね。まあ、そういうのが、今、いろんなところで、こう、トレーニングできるようになってますし、実はその、高齢者施設なんかでも、こういうトレーニングをすることによって、まあ、オーラルフレイルが減って、で、逆に認知症がすごく良くなったとかですね。そういうのも言われてますので、ぜひ、まず、口から始めようと。いうことでやっていただきますね。
ちょ
っ
とショックですね。あげて、あげ
て、変顔になりますよ。
そうですよね。ぜひね、皆さん実行していただきたいですね。はい、口腔体操、はい、まあ、簡単に、ね、簡単できますからね、できるので、
はい、
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 ということです、はい。ありがとうございました。 それではここからは教えて慶三先生のコーナーですが、
はい、
何か先生に質問ありますか？はい。
じゃあ明日ちょっと歯が染みて歯医者に行かないといけないんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
で歯ブラシでこうシュッとすると痛い、
はい、痛い、うん、冷たいものを食べたりとか飲んだりしても痛い。
そこまで痛くないけど、上の部分を歯ブラシでシュッとすると、
はい、
あ、痛
い、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、はい。まあなんで痛いかというと、うん、痛みを感じる神経が過敏になっていると。うん、なんで神経が過敏になってるかというと、まあ確かに一番多いのは痛くなるのは虫歯ですよね。エナメル質が壊れて、エナメル質の下にある神経のところを刺激しやすくなる。これ一番目。で、二番目はですね、神経の下の方っていうのは歯肉の中にありますので、さっき出てきた歯肉炎ですね。歯肉炎というのはもう歯槽膿漏ですね。歯周囲炎が出てくると、結構、染みが痛くなったりとかすることがありますね。で、場合によっては、歯の歯肉がだんだん下に下がってくると、うん、歯触っただけで不動性が出てきてこう動きやすくなるので、うんうんうん、それが歯磨きの時に痛くなる原因だったりすることもあるんですよ。だから明日行ったら多分ね、うん、歯槽のポケットがあるかないかとかですね、歯垢がないかどうかとか、そういう検査と、あとまあ虫歯がないかどうかという検査はおそらくされると思うんで。
じゃあやっぱ絶対行った方がいいってことですね。
行った方がいいですね。もう今日絶好の質問ですね。で、結果、歯周炎がありましたって今度次回報告してい
ただ
け
るそんなことにはならないでしょ多分。
まあ延岡市でもね、歯科検診、
はい、
ね、無料で成人の方ね、うんうん、やってますもんね、1年に1回は、うんうん、ぜひ、まあ、皆さんも、
はい、
ね、こうチェックしてもらうだけでもね、うん、いいですよね。で、
虫歯はその張ったそのなった虫歯だけやられるんですよ。で、歯周囲炎はその大元の土台がやられるので、うん、もう舌の骨がやられたり歯肉がひどくやられたりすると歯全部バッともう全部抜けちゃうんですよ、うん、だからよくものすごい高齢者で全部歯がない人とかいますよね、うん、あれ全部虫歯になったというよりも歯周囲炎の慣れの果てになる。うん、だから今のうちやったらいいですよ。
まだ白い歯なんですよね、その歯は。
うんうんうん、それはもう今のうちに行かないとですね。
ちょっとね、こう皆さんもチェックしていただきましょう。
そう、虫歯は、はい、虫歯はみんな病院行くんですよ。歯周囲炎まだ大丈夫だって行かないんですよ。で、歯周囲炎、歯槽膿漏ですね。さっき言った、はい。
だから歯槽膿漏って決まったわけじゃないですよね。
うん、そう、行ってみて、行ってみて検査してと、うん、
はい。
だから多分大丈夫ですね。
はい。
さあ今日ね、初めて、
あ、年森さんですね。はい。
参加した年森さんから何かありますか？
年々口臭とかを気にするようになってきたんですけれども、
うん、
普段どういったところを気をつけながら歯磨きとかすればいいかなと思います。
うん、ほらマスクを外す機会がやっぱ増えましたんで、はい、うん、やっぱちょっと気になるところでは、
ね、時々マスクつけてると自分の口臭が気になりますね。
そうですね。
だんだん年取ってくると口臭気になるようになりますけどね。人の匂い嗅ぐことは少なくなってしまうからね。あ、でもあれですね。口臭なんで起こるかっていうのを考えてみると、いくつか原因があるんですよ。一つは鼻、二つ目が口、三つ目が消化管、食道といいですね。この三つのどれかっていうのが結構大事で、
はい、
で自分で感じる口臭って、さっきちょっと出てきた鼻炎とか副鼻炎、蓄膿症の時って、人は臭くないのに自分が臭いっていうのがよくあるんですよ。なんでかというと、ここの上顎頭とか前頭頭というその副鼻腔の中に、さっき言った嫌気性菌が増えると、そこでいっぱいガス産生するんですよ。硫化水素ガスとかいろんなガス産生すると、それが自分の鼻の奥の方に匂いを感じちゃうので、なんか知らんけど自分ずっと内側が臭いなっていうふ
う
な。時々その海が出てくると、ものすごく臭い海が口の中に流れて
きたり。
はい。それが一つ。だからそれが逆に言えば、他の人にも感じられることがあるので、うんうん、まあ、鼻から来るような、そういう、いわゆる、悪臭っていうのがありですね。まあその次、まあ確かに口の中、さっき言った、嫌気性菌っていうのはですね、いろいろ臭い匂いいっぱい出すんですよ。はい。これはもう、腐敗菌の中の類に非常に近いので、酸素がないところで、低酸素のところで物を分解するときに、硫化水素とかですね、まあ、 時々靴の臭い匂いがありますよね。うん、あの人の靴臭いっていうのと同じぐらいの口の中の匂いがする人がいるんですけど、それと同じようなことが、まあ、菌の、増殖によって起こると。で、三つ目がですね、消化関係。食道とか胃のところが、まあ、いわゆる胃粘膜の障害とかがあって、そこに変な菌が増えたりとかですね、変な有機物がこう溜まったりとかして、ガスとして上に上がってくる。これが、まあ、いわゆる消化器系の、まあ、メタンガスとかが入ってきたりすることなんですね。うん、そういう、まあ、変な匂いの口臭があることがあるので、まあ、口を治療して治らんときには鼻も考えとけんし、鼻も治療して治らんときは次はもう消化管で、胃薬飲んだら匂い消えちゃったということも結構あるんですよね。はい。だから、匂いって結構大事なので、もしかしたらどっか悪いんじゃないかっていうことで、はい。まず歯医者さん行って、で、違ったら耳鼻科に行って、それがダメだったら消化器科に行くと。まあ、3つ選択肢があるっていうのを覚えとっていただいて、うん、そこまで考えずに歯医者さん行って終わっちゃう人は圧倒的に多いんですけどね。あの、鼻とお腹の方も関係してるんだっていうのを覚えとっていただければ、ぜひ役立つと思います、ね。特にこれからの若い人ですね。
はい、どうですか？
すごく勉強になりました。ありがとうございます。
いやー、なんかね、今日は本当にあの、虫歯だけじゃなくてね、いろんなこの本当にお口の病気、歯周病をはじめとしてね、いろいろありましたけど、
怖かったですね。
怖かったですか？
怖い話。
いやでも、いやちゃんとやっぱりかね、あの全身もそうですけど、口の中をしっかり、
そうです、ここを局所を守ることによって、ね、全身性の死に至る病がコントロールできると。
ね。
歯医者さんってすごく実は大事なんですよ。ここ
ね。
はい。
意外と見落としやすいっていうところですよね。そうです
ね。ぜひ、あの、ね、最近行ってない人、ぜひ歯医者さんに行って、石を取っていただければ。
頑張って、歯医者。
はい、頑張るぞ、はい、
次回、大野さん の、 あの結果を聞かないといけない
ね。まあ、できればね、もう虫歯もなく、ね、はい、健康な歯でずっと食べていきたいとは思うんですけれどもね。
はい、あと、高齢者で一番死ぬ病気は何かというと、まあ、がんとかそういうのを別にしてですね、誤嚥性肺炎圧倒的なんですよ。
誤嚥性肺炎よく聞きますね。
はい、誤嚥性肺炎はさっき言ったオーラルフレイルの延長線上にある病気ですから、嚥下障害っていうのを起こさないためには、はい、さっきのですね、口の筋トレ。はい。あの吉本さんにも次頑張ってもらって、
はい、なるほどね、筋トレ、
筋トレ、はい、これ実はすごく大事なので、ぜひやっていただいたらというふうに思ってます。
はい、まあ、ぜひね、皆さんの参考にしていただきたいと思います。さあ、もうそろそろね、時間なんですけど、あの今日初めて参加したとしむさん、いかがでしたか？最後の最後に
すごく緊張しました。
そうですか、
はい、もういつも無茶ぶりですので、ね、
ぜひまたね、はい、次回も参加していただきたいと思います。
はい、
ということで、今回は意外と怖いお口の病気のお話でした。はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、健康長寿のまちづくりの応援隊、 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツ、ドンケンでした。
はい、はい。